皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人の患者を診察する泌尿器科専門医、そして筋トレドクターの久保田哲也先生がお送りするラジオ番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組のメインパーソナリティは、
はい、筋トレで世の中がハッピーになるを目標にしています、筋トレドクター久保田こと久保田哲也です。
はい、先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日もまたちょっと遠隔でズーム収録となっております。はい、
はい、
そして、本日また前回に引き続き、歯科衛生士の田中陽子さんにゲストでお越しいただいております。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
前回はですね、バラナ先生のお話だったんですけれども、はい、今回はどのようなお話をしていただけますでしょうか。
はい、今回は、田中陽子さんが今、はい、活動されているアフターコロナにおける歯科医院の経営の仕方とかですね、
はい、
それについてのお話ですね、それについてお話ししていただこうと思います。
はい、はい、お願いいたします。アフターコロナ、そうですね、まあ、まだ終わらないですけれども、今後これが、収束したというか、この後ウィズコロナとかいろいろ言われてますけれども、はい、どのような感じでどのような形になると思われてますでしょうか。
はい、私、スタッフを味方につける歯科医院経営っていうことを先生方に伝えていまして、
はい、
スタッフの存在ってやはり大きいんですね、歯科医にとって。で、まず、アフターコロナに向けて私としてはやっぱりセルフケアを衛生さんたちに頑張って推奨してほしいなって思いが前提にある、うんうん、はい、それにはスタッフの皆さんがやはり協力して委員自体を盛り上げていかないとならないっていう課題があります。
はい、
し衛生さんいないんですよ、クリニックに。
そうなんですね。
求人が大変なんです、先生が。
そうなんですか。
そうなんですよ、セルフケアを伝えるところまで行けてない。
ああ、
現状があるんですね。ですから、その求人のところから何か一緒に取り組めないかなってことで発信をさせていただいたりですとか、
はい、
セミナーを開かせていただいたりですとかしているんですが、現実に歯科医が6万8000件ある中、
はい、
歯科衛生士がその2倍ぐらいしか活動してないんですよね、データを見ると。
そうですか。いや、なんかイメージとしてはすごく人気のあるお仕事というか、はい、手に職をつけてそのままずっと働けるという意味では、はい、すごく、はい、今の時代にも合ってるというか、確実ですし、なんかすごく私の中ではちょっと憧れの職業の中なのかなって思ってたんですけど。
はい、ありがとうございます。確かに人気はあるんです、資格を持ってる方はたくさんいるんですよ、
ね。はい、
しかしやってないっていう感じなんですよね。もったいないって私は思ってるけど、はい、
本当にもったいないですね。せっかく資格もお持ちなのにね。
看護師さんは圧倒的に少ないんです
か。そうですね、少ないですね。
最近あれですよね、武田真嗣さん、歯科衛生士の方とご結婚されましたよね。モデルで歯科衛生士。
そうなんですか、知りませんでした。
20何歳年下の、で、なんでね、すごい綺麗な方だったんですけども、歯科衛生士はそういうタレントさんと結婚するできるチャンスもあるみたいな感じでやるのもどうかななんて思って。
なんかいい売りです ね、 ね、
すごいなんかあーと思って。で、なんかその時コメンテーターの方がおっしゃってたんですけども、口の中を見せるっていうのはすごく、なんて言うんでしょうね、すごく深いつながりになるんじゃないかっていうことをおっしゃってたんですね。で、そういえば歯医者さんと結婚されるタレントさんって結構いるなとか思ったりして。
確かにそれはあると思います、はい、
ですね。でも意外です。やってる方が少ないっていうのはちょっと本当意外
なんですけどね。でも先生方も本当に努力してくださって、やっぱりその継続できない理由がやっぱり出産が大きいんですよね。
なるほど。
大きな、ね、クリニック、病院であれば育児休暇とか産休、産休、育児休暇とかってありますけど、なかなか小さなクリニックで近い中でそこまでできるかって言ったら難しい問題もあったりですとか、一人多く採用しなきゃならなくなってしまうんですね。
なるほど。
経営的に厳しいとなってしまうと衛生さんたち辞めるしかなくなっちゃったり、また勤務時間が長い、常勤だとなるんです。今みんな夜8時9時までやったりしてるんですよね。
そうですね、昔は結構早かったけど、今やっぱりこの生活形態の、ね、ためなのか遅くまでやられてるお医者さん多いですね。
そうですね、シフト制にして、8時間労働にはなってはいますけど、 ね、土日もやってたりとか、なかなか常勤で働かないと正直って割が合わないんですね、保育料払っちゃうと。
ああ、そういう問題もあるんですね。
パート3で働いてもパート代みんな保育園料になってしまっているからね。ですから常勤でママが働けるこの環境づくり、先生方頑張ってはしてくれてますけど、なかなか全ての院がっていうわけにはいかないですよね。久保先生どうですか？
そうですね、本当にやっぱりなかなか小さいクリニックで、ね、特に歯科はたくさんあるので、その中で経営をちゃんと支えながら歯科衛生士さんの雇用もしっかり確保していくっていうのは、私はまあクリニックなんで、まあ看護師さんっていうことにはなると思うんですけども、看護師さんの採用もめちゃめちゃ大変ですし、
そうなんですね、
やっぱりなかなかなり手が、まあ いろいろ探せばありますけど、それに採用にかかるお金は莫大なお金がかかって、さらに採用してもすぐ辞めちゃうとかいうことも多々ある話なので、
そうなんです。私もこの間、求人サブスクエストップっていう項目、題名で先生方にセミナーさせていただいたんですけど、もうそのキャッチコピーだけで50名くらいの先生が集まってくださりまして、お話を聞いてますと、求人出しても電話もないんですって。
まあ、わかります、人手不足は、多分、私の、生業の方でも全く同じなので、求人の効果っていうのが、年々、本当に低くなっていくっていうのは同じなんですね。ただなんか、本当に私の中で意外なのは、やっぱ手に職があると、そこにぎゅっと集中するかなっていうのがあるんですけど、みんな、働けないっていう、働かないっていうより働けない状況っていう、それをなんとか、してほしいです。してほしいというか、それなんとかね、日本の、国の方でも、なんとかしてほしいなとかと思いますよね。
ですね。で、私は私で、やっぱりこの仕事すごく大好きですし、こんなに魅力的な仕事ないんじゃないかって思ってるぐらいですので、先生さんたちはそのね、この良さというか、歯科衛生士の良さを伝えていきたいなと思いますし、ね、やっぱりアフターコロナが、にはやっぱりセルフケアだと思ってますし、
そうですね、
それは衛生士さんしか伝えられないので、世の中に。
そうですね。やっぱりコロナの本当に最初の、まあ、3月とか、緊急事態宣言の頃なんていうのは、よく歯医者さんから、ツイッターとかでも、検診とかには、来ないでくださいって書いてる人もいて、だから結局そのコロナに対する恐怖っていうのがあったりとかすると、やっぱりそうすると、私もそうなんですけど、定期検診にもまだ行ってないんですね、あれから。なんで、セルフケア自分で知ってたら、これは、まあ、クリーニングとかにも行ってますけど、それも行ってないので、ここ半年ぐらい。なんで、ちょっとセルフケアっていうのは本当に実はすごい興味があります。
はい。はい、やはりそのような方たちがいっぱいいらっしゃるんですよね、本当は。
そうですよね。
先生さんの力を注いでほしいなって思いますね。やっぱりお口の健康、そのお口の口腔内細菌ですね。
はい。
の環境って、全身の健康と関わっていきますので、はい、やはりこの高齢化社会になって歯があるかどうか、歯があるかない方のデータをなんかも見てますと、歯の重要性って大きいんですよね。
そうですよね、歯は。もう一回生えませんからね。
そうなんですよ。平均寿命が高まってきて、
そうです
ね、歯の寿命があんまり高まってきてないという今残念な状況になるので、
もう一回生えるようにならないですかね。
ちょっと再生してもだいぶ、
まあそうですね、
もうちょっとありそうな感じもしますよ、現実的には。
科学的にはなんとかなりそうですけど、なんかでも人間の生態として進化の過程としてもう一回歯が生えるっていうね、寿命が伸びたから50歳ぐらいでもう一回歯抜け替わるって、もう一回大人の歯が生えてくるみたいなのがあったらいいなって、
ね、
思いますけど、それは無理ですから ね、
ね
本当に
本当にお口の中の細菌もぐじゅぐじゅっぺで ね、 ね、うがいだけで
完全に
滅菌というか殺菌ができるようなものができたりとかですね、そうもいませんしね、粘膜ですからね。
私でもこの令和の時代2020年になってバックトゥーザフューチャーのフューチャーよりも先に行ってるのに、歯ブラシと傘ってなんでこんな原始的なことしてんだろうと思う時があるそう、歯を手で磨くこととあと傘を刺すこと、これはなんかなんとかなんないんですかねとかいつも思ってるんだけど、でも歯ブラシに関してはでも本当習わないとっていうか、教えていただいて初めて知るっていう磨き方ってありますよね。
そうなんですよ ね、 みんな違うのです。
そうですよ ね、
それ
を
思ってね、私としては。
うん、
100人いたら100人お口の中って違いますから、
そうですよね。
そうなんですよ。
なんかね、子供の頃の磨き方と今の磨き方ってもう違うじゃないですか、生きてると、長く生きてると。それもその都度その都度衛生士さんにこういうふうに磨くって言われると、そんな磨き方するのってこっちは驚くんですけど、はい、そうすると確実に歯石がたまらないとか、それは本当実感してるんですよね、
うんうん、
だから習った方がいい。
そうなんですよね、うん、セルフケアが整ってるかできてる方っていうのは定期検診の時間もかからないんですよ。
そうですよね、う
ん、長くもないし、歯石もないし、歯石もないし、みたいな。本当に全体チェックだけで、まあ、簡単な、ね、クリーニングだけで済みますしね。
そうですね、もう本当に家でやってるかやらないかで全然多分変わってくるっていうのは本当に思います。うん、
ここも伝えていきます
ぜひ聞きたいですね。
ね、本当ですよね、うんうん、で、あれですよね、田中さんは基本的にはもうフリーでやられてるっていうお話でしたよね。
はい、
で、いろいろ講座やったりとか、そんな感じで、はい、
歯科のコンサルタントの方たちたくさんいらっしゃいますが、うん、はい、私たちが、私は実際中に入っちゃうんですね、
白
衣を着て、
ええ、
コンサルの方たちはああした方がいい、こうした方がいいよってスタッフにアドバイスしてくださるんですけど、なかなか中で実際に教えるってことができないので、
うん、
私はアドバイスとともに一緒に中に入って実際一緒に患者さんを見たり、話をしたり、どういう話し方がしたらいいのかとか、
はい、
ちょっと見せながら指導させていただきながら、
うん、
それで売り上げを上げていくみたいな。
かっこいいですね。
無視受けてますので、経営の方も大変な状況ですから、ね、
でもね、そういう、まあ、歯医者さんに行ってそういう田中さんみたいな方いらっしゃったら、それはそれですごく患者としても嬉しいし、うん、いろんなことが知れていいなと思います、はい、
これからはとにかく衛生士さんたちにセルフケアができるように発信しながら、ね、歯科医の発展とともに世の中にもいろんな動きをしたいですね。
うん、ね、ぜひお願いしたいと思います。でも本当に歯科衛生士さんってとても時間かかるじゃないですか、一人の方に真面目にやる方って言うと変ですけども、真面目にやっていただくと1時間とかもうすごい丁寧にやってくださってて、本当にありがたいなとかって思うんですね。なんで もし今リスナーの皆さんで資格持ってらっしゃる方がいらっしゃったら、この機会にぜひ、
うん、もう一回もったいないですよね、資格がある、
うん
うん、
需要もあるし、
そうですね、う
ん、一緒にやりましょう
歯科衛生士さんの資格ってあれですか、専門学校に通ってじゃないと取れないですか？
そうですね、3年間に今なりまして、うん、
あ、なるほど、
はい、国家資格になりますからね、夜間もありますしね今、
じゃああれですね、働きながら夜間の学校で歯科衛生士の資格を取るってこともできるんですね。
できます、うん、多いですよ。
あ、そうなんですね。
昔社会人になってからですとか、大学出てからやっぱり衛生士学校に行くとか、
うん
うん、
そうなんですね。
10歳の方たちよりも結構増えてきてますね、20代過ぎの方たちも衛生士学校の生徒さんが、うん、だからね、本当にそう、資格は取ったけどやっぱ続けないと意味がないので、
そうですね、
しないと、
そうですね、やっぱそうですね、さっきもおっしゃってましたけど、看護師さんも意外と周りに、私看護師の資格持ってんだよねっていう人いたりするんですよ。え、なんでやんないのっていうと、まあいろいろと、うん、シフトの問題とかもいろいろあるみたいで、やっぱりその、うん、夜勤が入っちゃったりとかすると厳しいとかっていう話もね聞くんですけどね。
でもこっちは経営者からすると全然看護師さんは足りないな、少ないなっていう、だから、まあ、本当に働いてる方と働いてない方との線引きもあるし、
はい、
ブランクがあると結局やっぱり技術的なものもやっぱりどんどん落ちてきてしまうものもあるので、
そうですよね、あとその時の新しい情報とか知識っていうのも現場にいないとなかなか難しかったりしますよね。
そうですよね、そこがもうついていけるかなってやっぱり不安になってしまうみたいですね、一回離れてしまうと。でも元に戻りますよ、毎日やってれば見てれば
そうですよね、しかも勉強もされてるわけだし、うん、でそれで現場もね、はい、見てらっしゃるわけだから、あとは自分の中で勘を取り戻していくみたいな感じ
なんですよね。そうなんですよね、
うん、
いろんな思い込みというか、いろんな不安感があるとは思うんですけど、やっぱり一歩前にね、一歩前に来てほしいですね。
ね、せっかくですからね、
はい、
もうぜひ、であれですよね、じゃあ田中さんが、教えてくださるっていうこともあるわけですね、うん、その歯科衛生士さんにその直接というか、
はい、歯科衛生士さんとの契約になりますので、
ええ、
はい、クリニックさんにいらっしゃるスタッフには教育します。
ラッキーですね、うん、そしたらね、その方たちが、うん、教えていただけてね、本当に、はい、
ちょっと私今度 EC サイトが始まりますので、
はい、
お、はい、すごい、うん、ホームページを作って今頑張ってますので。
あ、すごいですね、精力的にいろいろされてるのでね、皆さん、あの、この YouTube チャンネルでまたお顔も見れますよ、はい、あの先生のYouTube チャンネルを見ていただければ、あの田中先生さん、
陽子さんの YouTube もね、ちょやってますよね。
あ、そうかそうか、じゃあ、あの、ね、あのご本人のもあるし、
はい、
すごいですね、はい、じゃあぜひね、あの皆さんこれで聞いて気になったらぜひ聞きに行っていただけたら、見に行っていただけたらなと思います。はい、
お願いします。
はい、
筋トレドクター久保田の疲れ知らずの体を作る方法ではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fmmatsudo.com です。筋トレはローマ字、ドクターは DOCTER です。先生、次回はどのような内容のものを。
次回はですね、このちょっとバン先生から派生してですね、はい、このテストステロンを上げるですね、はい、この前もちょっとお話した男塾の講座ですね、これについて、はい、今度ですね、そのトレーナーさんとか、はい、重生さんとも少しコラボさせていただきながらやっていくっていうようなお話をしようと思います。
はいは
い、ちょっとまだ完全にあれなんですけど、いろんなね、今言えないことがいろいろたくさんあって。
言えないこと。言えない言葉じゃなくて、言えないこと。
新プロジェクト、はい、いろんなプロジェクト、はい。来月ぐらいには会社の人が行っていったら言います。
ああ、すごい。
来月には言えます。はい。
はい。ちょっとね、いろいろじゃあ、あの、お楽しみにという内容になりますけれども、
ね、
ぜひ、はい、はい、あの、いろいろとまたそこで展開が楽しみになってまいりますので、お願いいたします。
はい。
今日はあの、ゲストに、歯科衛生士の田中陽子さんにお越しいただきました。田中さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回もお楽しみに。